TBS Podcast。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション。探求モード。
女性役員3割を求めてメディア労組が訴え、その現状と課題。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の元会長森喜朗氏による女性差別発言は国内外で大きな問題となりました。一方、その問題を指摘する側であるマスコミ業界における役員の女性比率の少なさも問題視されています。民放、新聞、出版などメディア各社の労働組合で作る連合会は今月9日、都内で記者会見を行い、日本新聞協会など4つの業界団体と加盟各社に対し、女性役員の比率を3割に上げることを要請したことを明らかにしました。メディアの業界団体や加盟各社の女性役員の数は極めて少なく、全体のおよそ7割の組織で女性役員はゼロ。コンテンツ制作の意思決定者の女性登用が不十分で、意思決定者に女性が少ないのが現状ということです。今日はマスコミ業界の女性登用の現状と課題について、現場の声を聞きながら考えていきたいと思います。ではゲストをご紹介してまいります。まず、新聞労連中央執行委員長の吉永真美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
吉永さんは現在毎日新聞の暮らし医療部に所属。これまで連載ガラスの天井で貧困ジャーナリズム賞を受賞していて、去年9月に新聞労連中央執行委員長に就任されました。続きまして、メディアで働く女性ネットワークウィーメン世話人でジャーナリストの松本千恵さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
松本さんは人権や労働などを主に取材する一方、メディアで働く女性ネットワークの世話人を務めています。
はい、先日各労働組合で作る連合会、マスメディアの連合会で女性役員の比率を3割に上げることなどを要請し、はい、広く記事にもなっていましたね。はい、そのお二人はその記者会見にも出席されていたということですけれども、まず吉永さん、これ記者会見どういった思いで参加あるいは設定したんでしょうか。
はい、私どもですね、新聞労連なんか特にそうなんですけれども、はい、これまでもですね、女性役員のですね、登用をもっと増やせというようなことはずっと申し上げてきた、協会などにですね、要請してきたところではあるんですけれども、もうね、これでやはり要請っていう行動自体がですね、はい、まあ、もう終わりにしたいと、まあ、常にですね、女性がお願いする立場で、はい、どこかにまあお願いされる側っていうのがあるわけですけれども、こういうお願いする立場っていうのも女性ばかりがやるっていうのもおかしいなという思いで、まあ、これで終わりにしたい、こういう要請はここで終わりにしたいという思いで、臨みました。
なるほど。松本さんはこの記者会見参加された時の思いというのはどうでしたか。
まあ、やっとここまで来たかなっていう感じしましたけれども、まあ、これまでずっと業界団体なんですけど、まあ、役員だけではなくてやっぱ労働組合の中でも女性がすごく少なくて、はい、これまでもずっとこう違和感を感じていたというか、でしたので、その仲間がやっと増えたなっていう感じはしましたね。
なるほど。これいつ頃から今回の調査そして記者会見などを準備されてたんですか。
9月か10月ぐらいだったと思うんですけれども、まずは民放労連の、まあ、民放の、労働組合ですけれども、そこの女性部の岸田 花子さんから、お声掛けがあって、でお声掛けがあったのは何でかっていうと、まあ、私たちメディアで働く女性ネットワークという団体を作ったんですが、これが横断的にですね、民放もあれば出版も新聞の業界も、オンラインの、方、それから、フリーランス、私もフリーランスですけれども、そこの女性記者、女性メディアで働く女性たちが作ったネットワークですので、そこで岸田さんがこういう要請、民放で役員がすごく少ないんだけれども、はい、ここで一緒に声を上げてくれないかと、でお声がかかって、でそれからですね、まあ、私たちの会にそれをこう 返したところ、新聞の仲間とそれから出版の仲間が、いや私もちょっと調べてみたんですけれども、実は出版も、それから新聞も役員がいない、または、本当に少数しかいなくて、それはおかしいんじゃないか、私たちも声を上げるべきじゃないかということでですね、それで話が固まりました。で、それで私はたまたま新聞労連の、加盟担当の委員長をしていまして、新聞労連でもちょっとマスコミの業界の労働組合がつながっている労組があるので、その労組にじゃあちょっと声をかけてみようかということで、民放から新聞それから出版へ声がかかったということですね。
なるほど、はい、今の流れ聞くと当たり前ですけど、吉永さん、これ森会長の発言はもうたまたま同じタイミングに重なったわけですが、しかしものすごく浮き彫りになってしまったタイミングですよね。このタイミングについてはどう感じになりましたか？
そうですね、本当にタイミングが合ってしまったっていうのが実際でですね、コロナ禍でですね、受け渡しなどなかなかちょっと進まなかったところあるんです。で、やっぱり新聞が一番遅くなってしまって、その中でもですね、いろいろなやり取りの中でお渡しするということができた。それがちょうどですね、この森さんのですね、発言のその当日前後ぐらいだったんですよね。で、やはりもともと2月半ばに記者会見やろうと、もう渡せた段階でやろうということを私たちで話し合ってましたので、やるんだったら今だよねっていうことで、間髪入れずやったと。だから、とはいえですね、タイミングいいんですけども、この問題ずっと続いてて、で私たちメディア業界以外も含めて社会全体でこの問題ずっと抱えているので、たまたまあったというよりも、森さんの方がたまたまあっちゃったとも言えるというか、
もともとあった問題として、
そうですね、そこにこういう形で出てきたっていうイメージ、私たちからするとそういうイメージです。
ツイッター YS さん、2021年に3割目指すのはちょっと遅いな、でも一歩ずつやなっていうふうに書いてるんですけど、本来であれば2030ということで、2020年までにすでに達成されているはずの数字について改めて2021年にこう要望しているようなタイミングで、オリンピック・パラリンピックの組織委員会の会長が女性差別的な発言をするというようなことも重なってということで、いろんなものが浮き彫りになってしまったこともあります。今日はいろいろとそうしたデータも含めてお話を伺いたいと思います。
はい、そして今日はもう一方参加していただきます。 TBS テレビ報道局記者の久保田智子さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。ご無沙汰しています。久保田智子さん、 TBS テレビのアナウンサーや記者を担当していましたが、2016年に退社、その後被爆体験などのオーラルヒストリーを研究するため大学院に進学、昨年 TBS 報道局に復帰し、また特別養子縁組制度でお子さんを迎え入れたことも公表しました。セッション22時代には特殊メインセッションで取材報告をしていただいたり、はい、それから2019年、私お休みの時にピンチヒッターを久保田さんにしていただいたりと、
いい経験でした、
はい、今日は久保田さんにテレビ業界で働くその女性の現状や、TBS のね、現状なども伺いたいとは思うんですけれども、まず久保田さん、このような、調査がこう出てきたり、記者会見が行われたりする一方で、その森元会長の発言などがこう相次いでいると、この現状についてはどう感じになってますか？
私その復職をしたんですけれども、その間アメリカにいたんですね、でそれまでその前は女性アナウンサーだったり記者をやっていて、で当たり前のようにしてきたことが海外に出てみると、あれこれ海外では当たり前じゃないんだって思うことが多くて、特にやっぱり女性が意見を持ってテレビも含めて意見をするっていうことが当たり前にアメリカでは行われていて、で日本に帰ってくると女性の役割を考えたときに、男性が喋っている横にいる、なんか男性だけが映っているとちょっと花がないから女性を据えておこうかと言わんばかりの様子に、自分もやってきたのに改めて外に出て見てみると違和感をすごい持ったんですね。で今回の森さんの発言についても、こうまさか鍵括弧だけメディアがうまい具合に使って面白がってるのかなって最初ちょっと思ったんです。
最初はね、構えますよね、
でそれで読んだんです、その当日の発言をしたら、それよりももっとひどくって、これは女性活躍の文脈で語るんではなくて、差別として捉えなきゃいけないんだっていうふうに思うようになったんですね。そこで何をし始めたかというと、今まで自分がどういうことをしてきて、それがどういうことを社会に与えてきたのかという反省から始めなきゃいけないなって今は思っています。
特にその海外行かれた時に、あれこれやらないんだとか、日本ではこれやるんだって思った体験ってどんなものに 驚きました。
例えば大学院に行っていたんですね、はい、でクラスで先生が発言を求めると男女関係なくみんな一斉に手を挙げるんです、
うんうん、
発言をするのが当たり前の教育なんですよね、
はい、
で日本で考えると先生が皆さんどう思いますかって手を挙げないし、まあ、女性はよりこうなんとなくこう抑えてしまう、まあ、わきまえてしまう、人の目線を考えてしまうということが私の中ではすごいあったような気がして、それは一般的にもそうだと思うんですね。だから全然風土が違うんだっていうふうに思いましたね。
なるほど。
でそれがテレビの中でも同じように行われていて、でそれがあたかもいいことのように映ってた可能性はないかなって思うようになりました。
なるほど。まあ、何かこう花瓶かトロフィーかみたいな扱われ方をメディアの中ではずっとされてきていて、それに強く違和感をより抱くようになったということですよね。これ今調査の話も、ね、少し出てきたので、吉永さんと松本さんに今回どういった調査でどういった数字が分かったのかお話しいただきたいと思うんですが、まず吉永さん、今回その会見をして、で提言をするにあたって、まあ、要請をするにあたって、まず実情どうなっているということが分かったんでしょうか。
そうですね、私たち民放とですね、テレビ、ま、民放と新聞と出版と、まあ、それ以外にマスメディアが集まる、まあ、労働組合の、まあ、メディアの労働組合があるんですけども、
はい、
まあ、日本マスコミ文化情報労組会議というものなんですが、ミックと言いますが、そちらの方でですね、まあ、昨年、まとめた調査がありまして、うん、まあ、要はですね、女性の管理職割合調査というものなんですが、
はい、
その結果からですね、まあ、例えば、まあ、民放であれば、ですね、新卒の採用はもう全体でも4割5割、まあ、結構増えてきているのにかかわらず、管理職割合がですね、まだその 13.2% だったり、まあ、13.9%、うん、こう実際の数字が出てるんですけれども、
今言ったのは TBS テレビとテレビ朝日、
そうですね、はい、例えば日本テレビ 14.6%、まあ、などなどですね、やっぱり 10% 台であると、
うん、管
理職が、で女性従業員割合としては2割ぐらいにはなってるんですけど、まあ、どんどんと新しく入ってくる人たちは本当に女性が半分ぐらいだという状況の中だと。
NHK も低いですね、これね。
そうですね、NHK は、そうですね、10.6%、2020年度というふうになっております。
で民放より低いのはちょっとびっくりしましたね。
そうですよね。なのでやはりこういう状況だと。
はい、
で、まあですね、役員なんかで見てみるとですね、もっともっと低くなってくると、2018年度民放労連調査によるとですね、役員っていう、まあ、形でいくと 4.0%、まあ、これ TBS ですけれども、
はい、
あとテレビ東京の 6.3%、うんうん、で軒並みやっぱりですね 10% 切ってくるような状態になっていると、
はい、
でさらにやはりですね、今回民放労連さんやっぱり特に強調されてたのがコンテンツ制作部門、報道制作情報制作の局長には女性は誰もいないと、
はい、
まあ、これはですね結構衝撃的ではないかなと思いました。でさらに並んで新聞の方に行きますと、
はい、
新聞の方はですね、やはり新聞もっとひどいのかなっていうか同じぐらいひどいと思うんですけれども、全体の従業員上限で見ていくと女性の割合はまだまだ2割程度なんですが、
はい、
役員ですね、会社法上の役員というのがこれ 3.1% だというね、もう 5% を切ってしまっている状態なんです、
はい、
でこれ私どもその新聞労連の方で調べたんですが、まあ、じゃあどのぐらいかというと、みんな各社ですね 3% くらいあるのかと思いきや、やっぱ 10% もあるところもあればゼロがですね続いていると。
あ、
もう各社このずっとこうですね、一連 の, まあ、表があるんですが、まあ、各社ずっとゼロゼロゼロゼロゼロというね、
一部がだから高いから平均としてはちょっとあるように見えるけれども、
そういうことですね、
実際上頻繁に出てくる品質値はゼロだと。
そういうことです。ですので全くそこになんかこれだけのこう要請を繰り返しておきながらですね、未だゼロというね、
うん、
せめてゼロじゃなくなってほしいんですけれども、これはやっぱり、まあ、言い方は厳しいかもしれませんけど、努力の跡が見られないというような状況というのはあります。
ガラスの天井ががっちり作られているというのも見えてくるわけですね。
そうですね、変えようとしているっていう動きもなんかこう見えてこない数字だと思います、うん、
はい、今の話、例えば新卒採用では4割5割ぐらいになってきているものの、管理職になると1割2割から職場によっては数パーセントという程度になってしまい、うん、さらにそこから幹部、そしてしっかりと責任者というようなところ、経営者の方に行っていくと、はい、もう一桁あるいはもうゼロというものが続いていくと、はい、だからもう上に行けば行くほど立場に、指導的立場になればなるほど見当たらなくなるという状況なんですね。
そういうことですね、
うん、松本さん、この調査されていてこの数字は改めていかがですか。
いや相当驚きました。私たちもですね、ウェメンでマスコミセクハラ白書というのを2020年の2月に出版しているんですけれども、はい、この時にやっぱり各社ですね、調査をしてるんですね、うん、でその時にも毎回こう回答が返ってくるために驚いて、ゼロか2人か1人かみたいな感じで、はい、こんなにひどかったのかっていうことを改めて、なんかこう自覚したというか、うん、でまあ同時に悲しくなったし、同時に怒りも感じたしという感じで、で海外とやっぱり比較なんかをするとですね、まあ、海外でも同じような感じではあったんですけれども、はい、例えば2017年からその BBC 皆さんご存知ですが、うん、BBC イギリスの、ね、放送局またはメディア会社ですけれども、そこでは一人の男性の、しかも白人の男性 の, そのエディターがこう意識的にこう変えていったっていう、その50-50プロジェクトっていうのがあるんですけど、うん、これをもってしてその一気にですね、4ヶ月で 39% だったんだけれども 50% になった、まあ、これをごめんなさい、会社の中の従業員とか役員の数っていうわけではなくて、その露出度ですよね、メディアの露出度、それはが 39% から 50% に一気に上がったっていう、はい、で意識的にやっぱりやっていくことがすごく重要なんだっていうことをここで、証明されているわけですけれども、やはりそういったことで、その社会に対する、社会に対してこのロールモデル、社会があるべき実態というこう、姿っていうのを照らしていくのがメディアの仕事で役割だと思うので、うん、そういうところでみんなの目に、止まる、またはみんなの耳に止まる、まあ、ラジオもそうですけれども、はい、そういったところで女性を増やしていく、またはその女性が男女、または今は多様な性がありますから、社会的に、そういったその社会自体が反映するようなメディアの姿が、メディアの姿ってそうあるべきじゃないかなと思って考えてました。
なるほど。久保田さん、これ数字としてまず実態が明らかになりましたと、こういった実態というのは例えば働く側、中の人間としてもいろんな仕事の場面で影響というのは出てくるものなんでしょうか。そこはどうですか。
うん、私の場合入社してからですね、女性アナウンサーをしていたので、ちょっとケースは違うのかもしれないですよね、はい、入った時はやっぱり女性もたくさんいたな、女性もいたなという感じがするんですけど、で一番忙しくて仕事を任されたのって若い時だったように思うんですね、で仕事ってやっぱりステップアップしていってほしいものですけど、多分一番若い時に仕事が与えられて、でその仕事の内容っていうと、どちらかというとアシスタント、まあ若いしね、しょうがないよねって思いますよね、いつかは自分のことを表現できるようになるのかな、
はい、でキャスターとかいろいろな、
そうですね、で最初はよく言われたのは、おじいちゃんに話を聞く孫のような雰囲気でって言われて、しかし、時間が経つと次はお父さんが話を聞く娘のようにっていうようになって、あれ私いつになったら自立していくんだろうなっていう、
成人として見られてないってことですね。
そうだから、ステップアップするというよりもステップダウンで、だんだん年を取ってくると、一体じゃあどういう、アシスタントもなかなかしづらくなってきて、そういう中でその先に自分が主体的に何かをするっていう気持ちを持つのはとっても難しいかったなって振り返って思うんですね。
そうですね。
そうだから、今数字の話ですけれども、ちょっとまあ数字も追いついてないからこの議論でどうかなと思いながらも、やっぱりじゃあ数字が合ってればいいだけではなくて、質はどうなんだっていうのもやっぱり忘れてはいけないところなのかなって思います。
女性アナウンサーではなくて女子アナという言葉が、ね、メディアであって、それこそ女子アナカレンダーだの、女子アナ番付だの、なんかこう勝手に雑誌がやったりとかするじゃないですか。
今もありますね。
確かに今もあるんですね。でそういうようなそのもので、その見られる立場というものになる。しかしキャリアアップではなくて、若いその女子アナという人をセンターに露出をして、そうではないような仕方でキャリアアップのイメージというものがなかなか作られないというようなことがある。そうすると労働現場では例えば配慮とか、それこそ福利厚生に対するケアとか、そうした議論というのもなかなか出なそうな気がしますけど、そこはどうですか。
そうですね、例えば私しんどいんですっていうことが、じゃあ他の人になるっていう可能性も出てきますし、その意見がどちらかというと孤立されたものになりがちだったかなって思います、ね、
なるほど。
であとはやっぱり自分も若かったから仕事たくさんしたいっていう気持ちはあったんですね、
はい、
だから数たくさんやりたいっていうふうな気持ちはもちろんあったので、なんかまあ我慢すればいいのかなってふうにも思ってましたね。だからもう本当にもう社会に対するロールモデルとしてテレビがあるっていうのがもう耳が痛いし、本当に申し訳ないという気持ちが、
まあちょっと違う話ですけど、久保田さんまた別のロールモデル、今いろんな形でね、大学に行くとか、図らずもこう示しているところもあるので、まあ、その話はまた改めて別の日に聞かせてください。で 吉永さん、今の話にちょっと出てきたんですけど、はい、今回あくまで役員数とかそうしたようなその数字の面で確認しましたよね、はい、こういったものが例えば待遇、福利厚生、あるいは日常のハラスメント、うん、影響面というのはどう考えられますか？
あると思いますね。例えばですね、まあ、私たち労働組合でシム労連なんですけれども、やはり労働組合も男ばっかりだったと、うん、でもこれまでですね、ずっと中央執行委員って、まあ、いわゆる意思決定機関があるんですけども、そこもずっとですね男性ばかりというのが続いてました、
はい、
それでおととしのですね、まあ、秋に、まあ、特別中央執行委員といってですね、まあ、いわゆるクォーター制を取り入れて、特別中央執行委員というのは要は女性の枠なんですけれども、あえて入れるということを、うんうん、まあ、朝日新聞のですね、政治部にいらっしゃる南明さんが老齢の委員長だったときに、はい、まあ、女性の私たちも含めて組合員の声を聞き取った上で、まあ、それを実現するということをやりました、うん、やはりですね、こういった動きをすると、まあ、例えば役員がどんどん増えてくるわけです。で、いや、最初集まらないんじゃないかとかね、やりたがらない女性が多いとかね、まあ、そういう声が聞かれたんですけれども、うん、やはりやりたい女性もいるし、実際にそのチャンスをもらえば、まあ、やる人、押されればやる人間はやっぱりいるわけですし、そもそもセクハラの問題とかね、いわゆる女性特有に抱えてきたこういう問題っていうか、労働問題も含めてですね、声を上げてきたにもかか問題があったにもかかわらず、それを汲み取ってしっかりその問題が可視化されてですね、組合の活動に生かされてきたかって言ったら、そうではなかったんです。で、こういうことからしてもやはりですね、まあ、実際にその特別中央執行委員というのができたおかげで、今やろうとしているのがそのジェンダー平等に配慮のないですね、表現を問題視してそういったことを、まあ、研究する活動をやったりとか、うんうん、まあ、ハラスメントの問題ですね、セクシャルハラスメントの問題、ずっと女性記者がですね、まあ、取材先から受けていた、そういうハラスメントの問題も声を出して言えるようになったり、それを政策だとか組合の活動とか方針にも載せられるようになった、
うん、
まあ、そういうことからしてもですね、何かこの組織の中で問題があったときに、やっぱ多様な価値観で、まあ、女性とか、まあ、いろんな方いると思うんですけども、そういう当事者の目線で問題を拾い上げるってことがですね、結局はその福利厚生、やっぱりその問題解決していこうっていう動きが出てきますから、それをまず救い取るそのところ、いわゆる意思決定のところに女性がいるっていうことで、その問題をですね、自分のことのように、まあ、取り扱って、それを解決に導くっていうことができるっていう意味でも、やはりそういう意思決定機関だとか、意思決定を行う場所だとか、まあ、役員だとか、経営だとか組織の方針を決められるところに、まあ、女性だとか多様性のあるそういう人材がいるということはすごく大事なことだなというふうに思っています、うん、
そうした変化というのはどんなことで必要になるのか、どんな影響があるのかなども考えます。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
さて今日の特集メインセッションですけれども、はい、この女性役員3割を求めてメディア労組が訴え、その現状と課題ということで特集をしています、
はい、
でもこれ3割を求める、先ほどツイッターもちょっと紹介しましたけれども、今2021年なので本当はもう3割達成していて、次はじゃあ5割をしっかりやりましょうっていうような、うん、そうしたステップアップやるべきところだったのが、それがもう修正されてしまいましたよね、
はい、
男女共同参画と言われる、まあ、男女平等の完成要項ですけど、そうしたものの達成というものに関してもいろんなところでブレーキがかかっている中で、それを指摘するメディアの中の構造問題、こちらについてもやはり真正面から向き合わなきゃいけないわけですね。リスナーの方からもご意見をお待ちしておりますので、ぜひとも体験談などあればお寄せいただければというふうに思います。特集メインセッションはこの後も続きます。時刻は間もなく5時になります。
知る分かる動かす荻上チキセッション。
時刻は5時になりました。
今日の特集メインセッションは、女性役員3割を求めてメディア労組が訴え、現状と課題。ゲストは新聞労連の吉永真美さん、よろしくお願いします、はい、ジャーナリストの松本千恵さん、よろしくお願いします。そして元 TBS アナウンサーで現在は報道局記者の久保田智子さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先ほど吉永さんの方からね、数字がいろんなところに影響を与えるんだと、要はその数がなければ質も担保できないんだと、質というのは例えばケアの質とか、あるいはその様々な福利厚生とか、そうしたものに対する気づきもなければ、改善の声も上がらないという話していただきました。松本さんもこういったその調査をされて、そういったその福利厚生などの影響、現場への影響考えられますか？
そうですね、やっぱり相当響くと思います。まあ、でメディアの社会、メディアの会社だけではなくて、やっぱりこうやって社会にも反映していると思うんですけれども、うん、非正規労働者の大半は女性だと言われてますし、はい、うん、そのまあ家庭のね、子どもの世話や親の世話をしなければいけない、また夫の世話もしなければいけないと言われてますけれども、実はまあ 突き詰めていくと、こういう働き方とか福利厚生の問題ってやっぱりその働き方の問題、それから生き方の問題にもなるわけで、先ほどもまあね、鶏か卵かの話になってしまうんですけれども、そのメディアは社会を反映するとはいえ、やはり社会、メディアを見て社会どうなのか、自分はどう振る舞うべきなのか、それこそわきまえるべきなのか、そういったこともやっぱりメディアから学ぶことですから、その影響力っていうのはとっても大きいと思いますので、メディアでどういう社会を作っていくべきなのか、私たちはどういう社会を見たいのかっていうことを、やはり意識的にですね、作っていくのが、その後に続くんじゃ、つながるんじゃないかと思いますね。
なるほど。まあ、例えば最近政策審議の会議などで男性がずらりと並んで写真を見るとほらねっていうことでまた言われるようになったりとか、例えばその当番組も、例えば政治のその場面、それこそその選挙の場面などで各党に対して女性候補者の割合はどれぐらいですかっていうことをある種うるさく聞くようにはなっているわけですね。で、一方でそうしたメディアに対しても、例えば視聴者とかリスナーの方がある種うるさくその抗議をしたり、どうなるんですか、次はどういうプランニングなんですかっていうことを聞き続けると、変えなくちゃねっていう格好に当然なっていく。一方でその気づきとして、メディアの中でその映っている側としてその姿が見えなければ、それにうるさく言うっていうようなことというものの動機がこう減ってしまうというところもあるわけですよね。だそれぞれがこうやっていくことが必要だと思うんですけど。
そうですね。いいですか、ごめんなさい。やっぱり、まあ、私たち、少し勉強したので、特権側の意識っていうことを、まあ、ワークショップなんかでやったりするんですけれども、はい、その特権を持っている方、特権側で、特権っていうのは別に、まあ富だけではなくて、その階級だったり、つながり、アクセス権だったり、情報だったりするわけですけれども、そのあらゆるそういった特権を持っている側が意識的に、そのマイノリティ、少数派、声の小さい側の意見を言っていく、その人たちがどうあるべきなのか、どうさらなければいけないのかっていうことを言っていくことで、やっぱりこう気づきが広まっていくっていうことも言われてますよね。
いいですか、はい、なんか現場、新聞社の現場で行くとですね、まあ、今コンテンツの話が出たので行くとですね、はい、やはりですね、やっぱ働き方の問題にも関係してるんですけども、どうしてもですね、男性が多い、いわゆる過剰な、まあ、過密労働っていうんですか、長時間労働をやる、そう、政治部とかですね、社会部とか、まあ、そういうところがなぜか、そのやっぱりすごく偉いというか、別に偉くもなんともないんですけれども、なんとなくそこの声が大きいというか、でやはり私どもの、組合員 の加盟している女性記者からですね、連絡があったんですけど、私の方に、やはり自分の声はですね、自分は発言権がないと、やっぱりそういったところに所属して、そういうキャリアを持ってないから、まあ、そういう生活周りの取材をしたりとかですね、そういう発言権がないっていうんですよ。
ありますよね、政治部、社会部が偉くて、生活暮らし面とか、医療暮らしっていうのが、軽んじられる。
そうで、やっぱり悔しいと。で、今回ね、森さんの件がこれだけ盛り上がったのは、その記者が言うにはですね、やはりなんか劣等感、そういうものがですね、私以外にもきっと女性の中とか、そういった立場の人からあったからじゃないかと、やはりそういうものは鬱屈している中で、この盛り上がりを見せたんだろうと。で、やはり私も現場でいて思うのは、はい、メディアのその中で、やっぱりニュースの選び方、で私たち声なき声拾うって言ってますけど、その拾ってる声自体も、なんかバイアスかかったものじゃなかったかと。何かそういう私たちがこう無自覚にこう継続していった、やはり男性中心主義的なですね、編集職場におけるそういったものじゃなかったかと。で、取り上げるべきニュースを取り上げてこれなかったとこあるんじゃないかっていう、はい、まあ、要はフィルターアウトされてしまってるんじゃないかっていう、そういう、ね、ところは私たち感じてます。
先ほどやっぱり202030っていう2020年まで 20-30% 女性をっていうことで、いろいろ国際的にも言われていて、まあ、日本は達成できなかったわけですけれども、じゃあなんで 30% なのかっていうことで皆さん多分不思議に思っておられると思うんですが、はい、クリティカルマスと言われて、その 30%、いるとその意見が反映するっていう、そういうものになんか基づいてるらしいんですよね。
心理学の概念で、一定程度の数字上は自分はマイノリティではないということが確認され、なおかつそれまで少数者とされていた人たちの間でも複数のグループに分かれられるぐらいの数が確保されると、のびのびと意見を言えるようになるという概念ですよね。
そうです、そうです、ありがとうございます。そうですので、やはりそういったところでも、まあ、私先ほども労働組合の中ですごく少数派だったっていう 少数で意見を言うのにもすごい違和感を感じていたということを申し上げたんですけれども、やはりそれ新聞労連の中でそのクリティカルマスを意識的に作っていったことでこういった意見が反映するようになったわけですから、その先ほども、海外の事例として BBC を紹介しましたけれども、50-50 プロジェクトといって、その特権階級だった人がこう意識的に少しずつやっていったことで、それが実現したわけですよね。で、まずはその彼の場合はまずは これをやってみようっていうよりも、まずは少しずつ自分の周りから変えていって、でエビデンスを作っていった。でそれをもってして、やっぱりこういったことをやった方がメディアは変わっていくんだ、または社会に反映するんだっていうことをやりながら実現していったっていうことなので、そのまずは身近から、自分がまずは変える、それから身近を変えて、身近のものを変えていく、そしてやっぱり、なんていうんですか、それこそ女性はわきまえないではなくてですね、その考え方、意識も変えていって、女性でもできるって言い方いいですけども、女性も男性もその性別の差はなく、マイノリティの性別の差もなく、一人の人間としてどうなのかっていうことを考えていけるようになるんじゃないかっていう。
なるほど、時間とともにそれが意識的に変化をさせることも必要だと、久保田さん、テレビの その現場に復職をして、その例えばそうした数字を、例えば出演する側とかスタッフとか、そうした数字の変化を意識されているような影響とかってお感じになると気ありますか？
具体的な数字がどう変わったのかっていうのは把握してないんですけど、例えば N スタというですね、夕方のニュース番組があるんですけど、あそこのデスクがほぼ女性になったりとか、やっぱり女性の意見を大切にしましょうねっていう動きはあると思います。であとさっき吉永さんがその社会部と政治部が偉いっていうのは、未だにちょっと偉そうなところもあるとは思うんですけれども、ごめんなさい、ここになっても普通ですよね。でも今、今ですね、そのテレビもすごい変わらなきゃいけないって、それをデジタルにしなきゃいけないっていう変革がすごく起きてるんですね。つまり地上波で放送しているだけではこのままではやっていけないよね。だから地上波で放送しているニュースをどうデジタル化していくかって、でデジタルにするって、なんかサッカーの試合のルールでやったものがバスケの試合になるぐらい全然違うルールで動かなきゃいけないんです。で今私そのデジタルを始めているんですけど、そうなった時にこのルールを変える時に必ずその女性の存在っていうのが含まれたルールにしていく、今チャンスになってきてるんじゃないかなって思うようにはなってきています。だから昔ながらの社会部政治部の良さも引き継ぎながらも、やっぱりそこに女性をどう入れていくルールを作っていけるのかっていうふうな、
そうですね、
期待もしてます。
社会部政治部偉そうだ問題を話し出すとまた別のテーマになりそうなんですが、ちょっとここでリスナーの方からのメール、
はい、ご紹介していきますね。ラジオネームみずほウエストさんからありがとうございます。私は出版関連の業界に勤務しています。書店さんを訪問しても現場で働いている方に女性は多いのに店長はほとんど男性です。出版社さんにも訪問したことがありますが、働いている女性はたくさんいるのに出版説明会で来られる役員はほぼ男性です、私の現在の仕事、物流の仕事も在庫管理など単純に体力勝負の仕事は減っているのに、女性は数年間勉強して他の部署に移動という扱いで管理職の女性はほとんどいません。採用は男女均等にされているのに、この管理職や役員の女性の少なさは労働条件や障害賃金なども含めて間違いなく日本の損失につながっていると思います。
もう一方、今度は別の業界ですね、
はい、ラジオネーム山田さん。私は歯科技工所で事務として働き始めたんですが、管理職6人は全員男性です。ちなみに社内の男女比は4対1です。作る技工物も新人さんや女性が単価の低いものを多く作っています、比較的若い会社ですが、女性トイレやトイレの女性用ゴミ箱が最近まで設置されてこなかったところを見るに、女性の意見は反映されてきていないのだなと感じます。他の職場の話も聞いてみたいです。
はい、歯科技工士というのは歯医者さんで詰め物とか入れ物とかインプラントとかいろいろ必要としますが、そうしたものを作成されたりメンテナンスするお仕事ということですね。
事務として働き始めたということですね。
いろんなその働く現場の声出てきましたけど、吉永さんいかがですか？
そうですね、やっぱりどうしてもですね、働き方とこのジェンダーの問題っていうんですかね、やはりこの今の差別構造っていうんですかね、それはやっぱり関係してると思うんですよね。なので職種だったり同じ会社の中でもですね、まあ、そのどの職をあてがわれるか、まあ、役割分担っていうんですかね、
はい、
なんかそういうのがやはりこう結局その上下関係を作っていくっていうのがあるので、
うんうん、
まずはですね、まあ、先ほど久保田さんもおっしゃられてましたけど、なんかそのニコニコ笑っているなんか女性の役割みたいな、そういう意識からまず変えていかないと、だからどこの職場でも女性がやっぱり働きやすい、女性だけじゃないですよ、いろんな立場の人が働きやすいような形で働き方の改革まずしていった上で、それで発言権及び、まあ、どの職場でもですね、本来はですね平等であるべきだと思うんですけれども、まずそういったところを見直さない限りは、この今のこの差別構造だったりジェンダー問題っていうのはなかなか解決されてこないんじゃないかなって感じます。
このマスコミセクハラ白書にもつながると思うんですけど、その財務官僚事務次官のそのハラスメント問題というのは、あれはその女性記者に対するハラスメントでもあるが、一方でその国民の知る権利に対する軽視にも実はなるわけですよね。取材の仕方というものがしっかりと公文書を出し、会見の場所で全て説明すると、で裏で何か話すということは必要ない状況であれば、本来そうした ある種の接待とか個別ミーティングみたいなもの必要なかったにもかかわらず、そのようなある種男性記者たちがこう築いてきた、まあ、取材のスタイル、要は中にこういかに食い込むかという取材のスタイルというものが、いろんなハラスメント構造を温存してしまったというような話もあったりするわけですよね。そのあたりについて松本さん、いかがでしょうか。
はい、確かにですね、マスコミセクハラ白書の中では本当に実はですね、テレ朝の女性がハラスメントを受けたというその声っていうのは氷山の一角にしか過ぎなくてですね、うん、私たちのこのマスコミセクハラ白書の中には、まあ、これも限られたものだけなんですけれども、限られたエピソードだけれども、やっぱりたくさん声が集まってきています。でメンバーの中には多くの女性たちがもう本当に一人、まあ、全員か、その自分の人生の中ではあった一回でなく複数回形の違うハラスメントを受けてきたっていうことが分かっているんですけれども、セクハラアンケートを新聞ローレンミックでやった時にもですね、こういったことが出てきました。その、被加害者としてやっぱり政界財界警察検察の男性たちが加害者だったっていうことも分かっているんですね。
なるほど。
ですので、はい、言論を封じ込めていくということにつながっていくので、うん、それは知る権利にとっても大きく影響してくることですね。
うん、最後こういったメールもいただきました、
はい、ラジオネームリバティさんからありがとうございます。ジェンダーバランスについてメディアを含めて日本のあらゆる職場団体企業そして全ての議員と名のつく、職業や行政ではクォーター制度が必要だと思います。特に日本では頭の固い融通の効かない男性ばかりが組織の支配的役職にいることがほとんどなので、ある程度強制力を持ったクォーター制度を使って一度殻を突き破る必要があると思います。
まずは吉永さん、こう見えることにする、これは一歩ですよね。
はい、そうですね、見えることにするっていうことはやっぱりこうメッセージは伴うと思うんですよね。だから変えるんだ、はい、変わるんだよっていう、まず上からまずそれを伝えていくってことが、まあ、本当に大事なのは現場だと思うんです、
うんうん、
各家庭だったりするんですよね。まあ、そういうところにも浸透していきますし、まずはただ一つ懸念するのが社外取締役とかいう形でですね、数合わせ的なことをねやったら何の変化もないと思うんです。やっぱり価値、まあ、いわゆるキャリアアップで言うと、この人がどういう人なのかということを、まあ、評価するしないみたいなところから変えていかないとですね、多分社会構造自体を変えた上で そのいわゆる数字設定という形にしないとダメなんだろうとは思いますけど、
はい、ま、今ダイバーシティがないところにはイノベーションはないっていうふうに言われてますから。
そうですね、今の森さんの公認人事の話の中で注目されているのがガラスの崖という概念ですけれども、要はガラスの天井とはまた違って、その公認人事として誰かの尻拭いをするような仕方でのみ女性が登用されると、で女性が失敗をすると今度はそのキャリアに傷がついてしまうというような話もあります。なのでその数字、どういったタイミングでどのような人がどのような構造の中に今採用されるのかということも注目しなくてはいけないかなと思います。
はい、今日は新聞ローレンの吉永真美さん、ジャーナリスト松本千恵さん、元 TBS アナウンサーで現在は報道局記者の久保田智子さんとお送りしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしてます。
ありがとうございました。荻上チキセッション。